便りは？
お便り来てますけどね。ラジオネーム、ザッツマンさんでございます。
お
ー。どうも、ザッツマンでーす。私、なぜかわからんが、出禁になったザッツマンなのですが、エムラジの出禁イコール衝撃的な投稿のイメージがありまして、それをアシストしてくれたのはベッラレイヤーって、おい、ベッラレイヤーここからはブライトさん、ベッラレイヤーのモノマネでお願いします。ちょっと待ってくださいよ、ブライトさん。僕、ザッツマン待ってるって言いましたけど、私はザッツマンに喧嘩売ってないっすよ。おい、ベラレイヤー、ネーム変えてまで普通歌送るんじゃねえよ、ややこしいんだよってことでね。超エムラジ大統領の拓也氏が初投稿のリスナーと思い、ほうとテンション上げて言ってんだよ。おい、ベラレイヤー、待っててくれてありがとうってことで、ね、どっちだよ。ということで、やっとやっと愛するブライトさん、拓也さんへ適当な普通歌を送ることができました。
はい。
おい、ベラレイヤー待ってろよ、これに対してる普通歌待ってるぞ、すみません、ベラレイヤーの雑番なのでした。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございましたね。
はい、
あ、じゃあ一応聞いててはくれてるんですね。
でしょうね。
携帯割りながら。そう、初投稿のリスナーと思ったら、ほーっつってね、ちょっと、おー、初めての人みたいな感じだったら、ただのベラレイヤーっていう、オチがありましたから。
僕誰か分からないからね。
そうですよ。だって、僕は分かりますけど、だって、送りましたから、普通歌っていうね、なってますからね。先に、宣告がありますから。
ね。
はい。まあ、ザツマさんはね、出禁とか言ったら、俺の容姿を褒めすぎたっていうので出禁になりましたから。褒めたのに出禁になるという謎のね。はい。
謎だよな。
謎ですよ、ほんと。今は客観的に見たら謎ですからね。ブライトさんかっこいいですみたいなこと言ったら、拓也さんが、あれこれ、ザツマさん出禁ですよねみたいな感じで。拓也さんが出禁にさせてますから、ある意味。はい。ということで、特に中身のない感じで。
ありがとうございます。
特に何を言っていいかわからないみたいな。感じですけどね。
はい。そうや、そんな毎週毎週なんかあると思うなってね。
まとまり系系バスロン。エムラジー。
はい、皆さんどうも、エムラジです。タクヤです。
ブライトです。
ワグネリアンの福永の言い訳にびっくりしてるタクヤですけれども。
え、あれでも本当なんじゃないですか？
まあ一応本当なんでしょうね。
両足落鉄したっていうね。
はい。
うん。
まあ何でも言ったもん勝ちやな
ーって。初めて聞きましたけど、両足が落鉄する馬。はい。いや、もっと頑張って釘打てよって思いましたけど。
そうですね。
うん、
ダービー馬ないからね。
本当です
よ。その辺のケアはしっかりしてくださいということで。
いや、一流の血統厩舎が言うことじゃないですからね、本当に。
そうですね。
うん、ダメでしょ。
はい。まあ、もしそれが本間だとしても、まあ、発表しないでくださいということなんで。
いや、もう悔しかったじゃないですか、やっぱり。
まあ、そうだね。
落鉄なければってことじゃないですか。いや、俺は完璧に乗ったんすけど、落鉄でっていうことだと思いますよ、多分。うん、
いや、なんだ、番組説明いきましょうか。
はい。
はい、この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとにブライトミノ拓也の3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組でございます。先週久しぶりにブラピーとミオッチのツイッターのやり取りを見ました
です。別に仲悪いとかじゃないですから、ね、なんか久々になんかこの経営の中の2人がみたいな感じになってますけど、うん、そんなんじゃないですから。普通に甲子園の話と、その。
そうやな、しかも2回やったよね。
いや、マイネルの CK の話しただけですから。
そう、はい。1個はまあまあ、競馬の、競馬の、甲子園の、まあ、どうでもあれ、ええ話だったけど、もう1個、ちゃんと競馬の話してる
やん。いや、もうちょっと、なんか、ちゃんととかって。いや、違うんですよ。
しかも、ちょっとレベルの高い話だから。
いや、当たり前じゃん。だって、そんな、僕とミュウさんが喋ったら、もう周りついていけないですからね、はっきり言って。
絶対そうよ。もう、全くこれ、孤立してるなと思ったけど。
いや、超孤立ですよ。誰もいいねなんかしてくんないですよ。
そ
らそらね、誰も、全員見てるくせに誰もいいねなんかしてくんないですから、ね、でも本当。スルー。
ね、スペイゴールドからローリーズインデーからマイノリフラップから
そうジェニュインからっつったって誰もわかんねえよっていうね
そうや
えジェニュイン CK だったんだみたいになってますから本当に
しかそうや
本当ですよ
はい、まあ、あんなところで
白きたゴッドラン忘れたかみたいな感じはい
そうあんなところでね高いレベルの話はしなくてもいいということです
はい
はいじゃあ、今週気になるタップ頑張っていきましょう。
おいっす。
まとまり系競馬サロンエムラジ。この番組はエムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナ
ーイエーイ、
はい、第14回キンランドカップになります。キンランドカップって14回しかやってへんよ。
なんかあれじゃないっす、 1000m のオープンとかだったんじゃないですか最初は。
あーそうなのかな、キンランドスワンとか出てたの気づいてるな。
キンランドだからそのまんまでダジャレじゃねえかよ、そのまま引っ張られてるじゃねえか名前に。
じゃあ第14回キンランドカップですね、札幌競馬場 1200m のレースになります。ちょっと僕オッズわからないんで、またじゃあブラックお願いできますかね。
あ、じゃあはい、じゃあ
は、はい、
予想オッズになりますかね。
うん、はい、そうですね。
1番人気ダノスバッシュ 2.3 倍、2番人気ターオブロンドン 4.2 倍、3番人気リナーデ 6.1 倍、4番人気アスターペガサス 7.6 倍、以下10倍以上の人気となりまして、ナックビーナス 10.4、セイユン構成 15.1、ライオンボス 17.9 と続いていきまーす。
おー。
はい。てか、頭数揃いましたね、16頭ね。
そうですね。
うん。
先行数ダメられたな。
確かにね、先行数、まあ、そうですよね。だって前走3着で G12 着だったのに。
うん。
だって前走2番人気ですからね。
そうですね。
2番人気で3着したのに、6番人気ってちょっと舐められましたね。
うん。
うん。買いませんけどね。
同じく。はい。では、とりあえず、お互い本命いきますか。
はい。
はい、よろしいでしょうか。
OK。
はい、じゃあ、お互い、本命で揃いますので、いきましょう。せーの、ドン。あ、まあ、わかるわかる。わかるよ。
うん。
はい、村さん本命、ライオンボス。拓也本命、ライトオンQとなりました。じゃあ、ブラシさん、ライオンボスいきましょう。
はい。まあ、3連勝中で、
うん。
まあ、1000メートル3連発なんですけど、
うん。
あの、芝戦に関しては、まだ分かんないですよね。
うん。
はい。4走前ダートから、3連勝。
うん。
普通なかなかできない、と思うんですよ。
そうですね。
はい。で、しかも1000万したオープン G3 って、普通にそのまま全部勝ってきたんで、
うん。
だからもう今連チャンかなと思って。
うん。
で、カルストンライトみたいなイメージですよね。だから僕、スプリンターとかこのまま直接行ってても買ってたと思うんですけど。
そうよね。僕、そうしてほしかったね。
G1 勝つんだったらそれしかないかなっていう。うん、
そうですね。
その勢いままにっていう。
もったいないよね、これね。
そうですね。ここでちょっと消費しちゃうのはもったいないかなっていう。
そうですね。うん。あの、見せなくてもいいのにね。
そうそうそうそう、ここで多分ね、うん、余計走っちゃったらスプリンターでも人気しちゃうだろうし、
うん、そうですね、
うん、だからまあここスプリンターみたいなイメージですよ僕的には。
うんうん、うん、
だからまあまだ1ヶ月も経ってないんで、
うん、
まあこのリズムでいきなり10とかは考えられないかなと思って、
うんうん
うん、だあとはちゃんと行き切ってくれるかどうかっていう、だ安定がちょっと未知数なんで、
うん、はい、
ただまあこの騎手アメリカの騎手なんですよね。
ああ、そうだね。
だからヨーロッパの騎士だったら多分待っちゃうと思うんですよね、多分。
ああ、アメリカの騎士でそう言っちゃうかな。
そう、アメリカだったらダートの主流だから、多分、
うん、
ヨーロッパは多分エルとかまとまりとかわかんないけど、そういうタイプが多いと思うんですけど、
うん、うん。
まあデムーロが S とかありますけど、結局デムーロも下げてゴンっていうタイプじゃないですか。
うん。
その、逃げてゴンって感じじゃないじゃないですか。
うん。
だアメリカの騎士だったら、言ってくれるかなと思って、ちゃんと。で、しかもなんか道悪になるっていう、うん、らしいんで。
ちょっとね。
だ余計、特殊ババだったら、 そのまま行っちゃおうかなっていう。
そうですね。
感じで本命しました。もう31秒5とかで行っても残ると思います、はい、こいつは。
いや、それは言い過ぎやけどな。はい、じゃあ、僕、だいぶ対抗です。
あ、っていうか、なんだかんだでこういうなんか変化球なとこ行っても被りますね。
うん。これは、もうまあ、本命がね、まあ、要は単純に大好きな境っていう感じなんだけども、もう僕も多分本命はこれですね。ほぼほぼ。
ああ、気持ちの中のね。
うん。ただやっぱり、ね、今村さんも言ったみたいに、できたら直行でよかったかなと思ってんけどね。で、まあ一つはまず、3連勝中で、僕、一応ね、これ1回戦200使ってるのよね。
はい。
芝ね、まあ惨敗してるけども、まあ時とは完全に別馬で、で、言ってたかな、アイビスの時かな、ちょっと話したけれども、突然16番人気かなんか、
15番人気
ないところ、15番人気か。
はい。
で、ガラッと変わった、その後2回が1番人気1着に、1番人気1着できてるぐらいなんで、まあ今、やっぱり乗りに乗ってる時期やと思います。で、うん、3走前が32秒0の上がり、その前、次が32秒2の上がりで、前回ね、ちょっとやっぱり、こう、なんていうのかな、少し、新潟にしては重めの馬場みたいなイメージ？
はい。
やのに、やっぱりしっかり押し切ってるのよね。
そうですね。普通に勝ちましたよね。
うん。うん。33秒0っていう、まあまあ、早いっちゃ早いけれども、それでも、まあ、前2回よりかは1秒近く遅くなってるわけだから、
はい。
そう考えると条件は多少変わってたと思うのよ。
うん。
同じ1000メートルでもね。
はい。
で、それを考えると、やっぱり今変化球にもついてきてるような状況なので、200メーター伸びたところで、まあ、直線がね、異常に長いとかでなってくると、ちょっとまたあれかなと思ったけど、まあ、これぐらいの直線であれば、やっぱり少し重めの馬場になっても、僕は今の勢いがあれば、負けるまでは買い続けてもいいかなというふうに普通に思ったので、17倍でしょ？ちょっとこれは舐められたなと思ったので。
うん、7倍人気はちょっと舐められてると思いますよ。
そうですね。まあ、一応対抗で、うん、まだね、言うても、重賞2回目なんで、がっつり戦闘もあるはずなんで。はい、じゃあ、ライトオン Q。
はい。
枠痛恨です。
本当ですよ。何ですか、これ。ダメでしょ。6ぐらい取らなきゃ。4か6取んなきゃダメでしょ、これは。
まあね。あのね、前回ね、大本命にしてて、まあちょっとやられたんですけれども、まあ LK リナーテにやられたっていう感じなんですけれどもね。まあ、これも一応、函館除外になっているので、コバ初重賞というような感じで持ってきて、一応、鮮度という意味と、まあ、僕は、おそらく最終的には LC とか CL とかになっていくのかなと思うんですけども、今現状はまだ、前回の挙動を見てても、なんだ、精神力っていう方へまだ振ってもいいかなと思う時期だと思うので、休み明けでちょっと鈍ってくれる馬、で、内枠におる馬たちが、その、まあ、ごちゃごちゃごちゃっとしたら、飛んでしまうようなタイプの馬が多いので、そうなれば、この枠の振りを、ちょっとこう、許容してもいいかなというタイプの馬に僕は思っているので、もう一回本命にして、まあ、今100何倍あるんですよね、これ。
88.6 ですね。
88倍。まあ、そんだけあれば、ちょっとこれにかけてみようかなというふうに思いました。どうでしょう。
黒さんです。いやー、これはね、やっぱりね、入って、うん、13番人気の馬ではないと思いますけどね。
そうよね。
前走僕も単勝買ってて、うん、まぁ、ちょっとリナーテに完敗っちゃ完敗だったんですけど、
うん。
まぁ、やっぱり函館スプリントっていうところをちょっと回避して、ちょっと鈍ったところっていうところだったんで、で、プラス4だったし、うん、で、その前がプラス12だったから、
うん。うん
あれですよね、その C 的にはちょっときつかったのかなっていうのがあったんで。
うん。
だまあ今回、まあ、逃げ馬、専用構成と、ライオンボスっていう速い馬がいるんで。
うん。
まあ、で、しかも道あるになれば結構ペース上がると思うんで。
うん。
まあそしたら外出しだったらこいつかなって感じだと思いますけどね。
そうですね。
うん。アップで浮上するタイプだとは思います。
うん、そうですね。
はい。はい
じゃあ、対抗以下行きましょうか。
はい。
いいですか？
はい。
はい、じゃあ、以下の印行きましょう。せーの、ドン。ボン。
まあ、ペーシャフェリスタだと思いましたよ、最後の一投は。っていうか、一緒じゃねえかよ、ほぼ。例のごとく一緒じゃねえかよ。
はい、じゃあ、発表していきましょう。村井さん対抗デアレガーロ。黒三角ライトオン9。 イカシロ三角でダノンスマッシュ、ディナーテで星印でカイザーメランジェ、タクヤが対抗ライオンボス、黒三角ダノンスマッシュ、白三角三頭カイザーメランジェデアレガーロに、最後にペイシャフェリしたと言ったところにいました。
ペイシャペイシャ
ペイシャとリナって以外は全部一緒か、
以外一緒じゃないですか。結局一緒っていうね。
まあだからそこよね、結局タワーオブロンドを買わへんってことやろこのレースは。
まあ買っちゃダメでしょこれは。
でしょうね。
はい。
そうですよね。じゃあとりあえずじゃあ皆さんデアレガール行きましょうか。
はい、これは高松宮記念がめっちゃ強かったからです。
うん、強かったよね。
そうだ
ね。
はい、これだからね、あれですよ、休み明けで京都牝馬京都専用っていうところを外差しでバーンって来たんですけど、
うん。
まあそれはいいですわ。で、うん、高松宮はまあ高谷さん買ってましたよね。
買ってましたね。
いい馬だっつって。
はい。
だけど結局内々の決着になっちゃって、もう後方からの馬はどうしようもないみたいな展開だったじゃないですか。うん、でこいつ出遅れてるんですよね。
う
ん、
そうなんです
よ。だけど33秒5で0秒53まで来てた、うん、外から1頭来てたこいつなんですよね。
うん。
もう強いなと思って。
強いよね。
で、今回、なんですけど、まあ、本当は外伸びの外枠とかが一番いいんでしょうけど。
そうね。
はい。でもまあ、能力は示してますし、
うん。
まあ、今回ビチュアルなんで、
うん。
で、しかも完全に舐められてるし、
うん。
で、あんだけストレス持った状態で7着来るんだから、うん、高松宮。
うん。うん。
いや、完全ダウンですからね、今回。
そうですね。
ああ、買っていいでしょ。
でしょうね。
っていうことです。
はい。
はい。
僕も一応これ5番手かな。1、2、3、4、5番手にしたんですけども、はい、まあ、結局、キラタの枠だけなんですよ。
はいはいはい。
うん、能力はもう完全に認めてますし、もうプラス32で多分まあ変わってて、で、やっぱり宮記念かなり強かったですし、ただそのやっぱり宮記念の挙動が、やっぱり、その、打ち出しっていうよりかは外伸びっていうイメージの馬やないやなっていう感じはやっぱしたんですよね。
そうですね。
うん。で、これやっぱ兄弟見てるとスーベニアギフトなんで、シュプリームギフトとか、ペセンナガとかその辺かいな、確か。
はい。
ね。だから、全部やっぱまとまってるタイプの馬なので、やっぱ枠がどう出るのかなと思って。で、なんか、まあ、ね、ちまたでチラチラ言われてますけども、1枠全くダメなんやね。
あ、そうです。1枠は00015です。
そうなんですよね。
はい。
で、それをこう弾き返せるだけの、その、まあ、どうなんでしょうね。精神力もないとは言わへんけれども、っていう感じかな。まあ、その分の割引だけかな。もう普通にスムーズに走られたら多分、来ますよね。じゃあ、ダノンスマッシュ。
これはまあ、しょうがないなっていう感じですね。
そうね。
まあ、高松宮が強かったんで、なんつうんだろう。まあ、内々だったんで、外枠から。
うん、
しかも、うんこう、うちに潜り込むとかできる状態じゃないじゃないですか、一番人気ってなってると。うん、だからもう、これはしょうがない、ね。これはだから結局、置きに行って4着負けちゃったってレースで。
うん、うん、うん。
しかも、置きに行くのも一番人気だからしょうがない。これはだから、
そうですね。
しょうがないっていうレースなんですよ、本当に。
うん。
結局、外から行っても別に勝てるかもしれないっていう馬だから、
うん。
置きに行くのはしょうがないんで。
うん。
うん。じゃあ、まあ、休み明けでフラットの状態で、3は硬いかなぐらいのポジションの馬なんですけど、
うん、
まあ、他にちょっとかけてみたいなっていう馬が3といたから、4番手ってだけで、
うん、
別にそいつらいなかったら本命ですよ。
まあそのままやな。
うん、そういう感じですよ、本当に。
はい。
はい。
まあ僕も一緒やね。もうまさにそれかな。そのやっぱ宮記念が、まあなんていうの？その、これから主役になりましてっていう馬の、一番辛いパターンになったってことね。一番人気で勝ちに出ていって、まあ、やられちゃったっていうパターンやけども、でもやっぱり内容は強かったし、一番人気でしっかり4着っていう、その格好はつけたし、やれることはしっかりやれてたと思うんやわ。で、それ考えて、今回、まあね、外目の枠で、まあ、前回のその宮記念ほど、ピリピリしたムードに乗ることもないから、
うん、
まあ、そうなればそれまでの能力を考えると、まあ、ここではやっぱちょっと抜けてるなとも思うし、
だから別に北村でいいと思うんだよな、これ。
ね、カードにする必要もないよね、これね。
うん、思う。
うん、うん。まあ意味が分からへんけれどもね。
意味
はだから。
これだって別に北村下手に乗ってないもん。
そうですね。
うん。
うん。だからこの負けはもうしゃあないなと思うからね。まあ、まあ、まあもうしゃあないでしょ、これは。
はい。
うん。じゃあ、カイザーメランジェ。
お。
これ僕先行きますか。
どうぞどうぞ。
はいはい。まあ、この路線にしては珍しい C タイプの馬だと思いますね。で、前回がやっぱり逃げからの後の守られたレースになるんですけども、そこはやっぱりね、ちょっとやっぱリズムも違ってたし、しんどかったと思うんですけども、割と食らいついて頑張ってたんで、まあ、もう一回ね、延長っていうのはまあどうかなと思ったんですけども、まあ、C っぽい要素が繰り出せるんであれば、このまま変わってもいいかなと思います。前置きさえしてくれれば、しぶといと思うので、ビュンってやられる、その、ババではなければ、多分普通に巻き返してくると思うので、こんだけこれも人気だいぶないですよね。
うん。
まあ、だからそう考えたら、狙いどころはこっちかなということで、一応、4番手にしました。皆さんも一応星印ですけど。
これ僕、アイビスのね、注目馬に挙げてたものなんですよね。
ほうほうほう。
結局2走前、小投数で逃げて、すごい楽なレースだったんですよね。
うん。
だけど、これ、アイビス出遅れて、7着まで来てたんですよね。
うん。
で、まあ2走前に、伊達店で、1000メートルそこまで適正ないよっていうのを示してる中で結構頑張ってたから、
はい。
まあ多分馬場がちょっと重かったからなんとか対応したのかなっていうのもあるんですけど、
うん。
まあ基本的にはちょっと重くないと桜オリオンですから、これエルコンドルパサーでしょ？やっぱ重くないときついと思うんですよね、ある程度。
うん。
で、今回まあある程度道悪になるってことで、で、前走でまあ2走前のストレス疲労とかを全部吐き出したって言うんだったら、
うん。
まあバウンド延長でいいのかなっていう。
そうですね。
まあ1000メートル活性になりますよね、その位置取るっていう意味では。
うん、そうやと思うわ。
うん。
うん。だからライオンボスとその1000メートル同じ臨戦やけども、狙ってる内容は全然違うってことだよね。ライオンボスはもう勢いで今
そうですね、もう S で来てるっていうところなんで、ね、だその、うん、多少苦に感じ、千人とか札幌が例えば苦手なとこだったとしても、うん、今の勢いだったら持ってきますよって。
そうそうそう、そうのね、乗り切れます
よ。逆にカイザーは2走前ちゃんと函館で勝ってからの、ね、両馬場新潟で負けてからのバウンド延長でって、丸×丸っていう流れですよね。
そう、で、しかも戦で活性されてるから、行き足が前でっていう。
そうそう。
ね、同じ連戦でも違う目的で僕らは勝ってますよっていうことなんで、ね、
そうですね。単純に前走1000だから勝ってるっていうわけじゃないですよっていう。
そこはまあ、はい、
なんかね、それこそライオンボスが2走前とか3走前とか普通に負けてたら切ってると思いますよ。1000メートルで適正見せだから切ってますよっていうのをやると思いますけど、これはもうだから3連勝してますから。
うん。
だからもう今はカルストンライトみたいなイメージですよっていう、その、スプリンター勝った時のカルストンライトみたいなイメージですみたいな。
そうですね。
感じです。
ジャムさん、最後、リナーテ。
はい。リナーテは、前走一番人気一着。
うん。
これ、まあまあ、ライトンキウイ干渉したの強かったんですけど、これ、レース見たらね、うん、結構手応え悪くて、結構、
あ、本当？
押してたんですよね。
うん。
だから多分、1004のとこから短縮になってたんで、
うん。
ちょっと苦に感じたとは思うんです、そこで。だけど、うん、まあ、
パー遅刻するもだからな。
なんとか、間に合わせて差し切ったっていうレースなんですけど、だから僕は内枠だったら切ろうと思ってたんですよ。
ああ、まあそうね。
結局、その千人のとこに対応できてなかったから、
うん。
こう内に包まれてごちゃってしたらきついかなと思って。
うん。
だから外枠引きやがったんで、一応一番人気一着だから、しかも0秒2って結構、まあ干渉だったんですよ。はっきり言って。
うん。うん、
そう考えるとやっぱり、うん、抑えなきゃいけないのかなっていう。ところですよね。で、一応道悪になるから、
うん、
まあ、捨て子って考えたらそれも悪くないだろうし、
うん、
まあでもね、今度は大外だと、体力的な意味でどうなのっていうのもあるんですけど、もともと多分1004の馬なんだよ、こいつは。
1002
って馬じゃないと思うんで、
うん、
その分逆に1002の道悪ぐらいは1004ぐらいのとことフィットするかなってイメージですよね。1002で高速だとちょっと遅れちゃうってイメージですけど、千二で道あるだったら千四ぐらいの適正でちょうどいいかなっていう感じ。っていうので、まあギリ抑えたっていう。
なるほどね。
感じで。
僕はこれ切っちゃいましたね。まあ前回結局、なんだかんだ言っても33秒4で上がってきてるっていうのを見ると、やっぱり早いところの足使う馬なのかなと。
はいはいはい。
で、休み明けであれだけ鮮やかに語れるって考えると、やっぱり今の、捨て子っていうのはそういうタイプなんかなと思うね。これは母、父じゃない、ごめん。これお母さんマルペンサだよね。あ、これそっかそっか。
サトロダイヤモンドなんですよ。
サトロダイヤモンドだよね。
だから結局、団地比でまとまり入ってるんで。
うん、そうよね。
C っぽくないんですよね、ちょっと。
うん。で、あれだけ鮮やかなレースを見せられて、 で、今度外枠、まあ、外枠は悪いわけじゃないんだけども、やっぱりちょっと今回は時計がかかる可能性があるというのを考えると、ちょっとレース室が反対になるかなと思ったので、
はい、
うん、そうすると外からさせるだけの体力っていう、今村さんも言ってたけども、そこはちょっとやっぱ疑問に思えたので、
そう、僕もね、だ揉まれちゃいけないけど、体力すげえあるわけじゃないから、
そうね。
10番とか12番ぐらいが良かったんですけど、
うん。
まあなんかハイペースになりそうなんで、まあ外出しでそのままシュッて来ちゃうかなってイメージですよね。
うん、まあそれもまあ当然ね、まあ豊か豊かに、ルメールほど早く動くかどうかもちょっと疑問やから、そういったのは貯めてて、早くなってズドンっていう可能性もやっぱりないことはないからね。
うん。
うん。ただまあ僕はちょっとほら、コース形態があまり大きくないコースで、ちょっと時計がかかって早めに動いていくっていうようなことをしなきゃならなかった場合に、やっぱり外から刺すだけの体力はないかなと思ったので、
そうですね。
うん、ちょっと評価を落としましたということですね。まあ、ということで最後、ペイちゃんフェリスさん。まあ、これも軽くでいいんですよけれども。
まあ、僕もこれもギリギリラインですけど。
まあ、ギリギリ、そうやな、ギリギリラインやります。だからそもそも強いかどうかがすごい微妙なところ
。そうなんですよ。僕、だから前走もがっかりしたし、うん、高松宮もがっかりしたし、王者もがっかりしてるから。うん、ていうか、まあ、シルクロードもがっかりしてるから、まあ、全部がっかりしてるんですよ。こいつに関しては。もっと強いだろっていうのがあったから。だから結局、まあ、12番人気だから、3番人気から12番人気って考えると、ちょっと美味しそうだなとは思うんですけど。
そうだよな。
ああ、こいつだから、結局だから6とか7ぐらいなんじゃねえかなっていう。
そうそうだよね。
いい馬だけどっていう。
うん、
だそのセカンドクラスを出してない感じっていう。
うん。そうそうそう。
感じなんですよ。
すごい、アラットが好きな馬やと思うよね。
いやー、だから、ハマれば強いんですけどね。
そうだよね。だから、挙動はいいんやけれども、なんか終わってみればやっぱり6やったかみたいな感じの馬やね。
そうそう。結局、あんま位置も取れる馬じゃないから。
うん、そうそうそうそうそう。
前走も出遅れて、でも7頭立てだからなんとか3番手で、なんか先行した感じになってますけど、これ出遅れて無理やり押して3番手ですからね。
うん、
そう考えると、で、しかも3番手いたくせ5着ですから、お前、1、2がそのまま1、2なんだから、3着誰よっていう。
そう、だから、まあ、とりあえずは、ここでなんで印入れたかっていうと、その負けが、まあ、やっぱり、その、なんていうか、小投手で、
はいはいはい。
両系のレースになった分、まあ、多投手の内枠で、まあ、なはっとしては淡いのかなと思ったけど、
そう。でも、こいつの場合、なんか、うちでもごるっていうのもあるじゃないですか。
うん。
内もごりがあるんですよ、こいつ結局。
うん。
だから外差しの方がいいぐらいなんです、中枠から外みたいな。
そうね。
そう。
まあなんか破壊力みたいなものが、まあね、まだありそうな気配は私が一応ちょっと入れたっていう感じですね。
岩田ならまだしも、ティータンって。
ねえ。ね、そしたら、まあ一応、なんだかんだと思いますんで。軽く行きます。僕ちょっと悩んだのはナックビーナスだけど、どう思う？
いや、これはもうね、多分衰えてんじゃないかなと思って。
うん、うん、うん。
まあ、6歳牝馬ですから、言うても。
うん。
その、カーバンクルとか、ある程度こう、なんか、モズスーパーフレアが勝つみたいな軽いレースとか、オーシャンステークスとかも高速馬場で軽いレースだから、なんとか、疲労ストレスとか耐えましたけど、まあ、高松宮はもうちょっと頑張ってもいいでしょう、やっぱり。
そうだね、そうですね。
その前だって3着なわけなんだから、うん、あんだけ使い詰めて3着来てた馬なんだから、うん、ちょっと14って変ですよね、これ。
そうそうですね。
で、その後 G1 で6着で、まあ一応ダウン戦で休み明けだから悪くないかなと思ったんですけど、
うん。
まあその、だから前盛期よりはちょっとやっぱり劣るかなっていうイメージはあるんで、
うん、そうですね。
中途半端に人気するんだったら切っちゃった方がいいかなっていう感じです。
うん、もうそんな感じですね。まあ、とりあえず最終的に僕も、印を落としたのは、やっぱり、活力がやっぱ前盛期ほどはないかなと思ったので、切ったということですね。先行戦を。
これは、まあ、うん、まあ、来られたらもうしょうがないかなと思うんですけど。
うん。
まあ、前走は不良馬場で、ちょっと特殊馬場で逃げて残れたけどっていう感じですね。だから、今勢いだったらライオンボスの方が多分先行力だとあると思うんで、
うん、
ライオンボスに先手取られたらもう終わりかなっていうイメージです。
そうですね。
はい。
僕もこれはそうですね。ダウンで逃げという位置取り使った後、やっぱりね、ストレスが疲労ある中を頑張ったんで、エネルギーも使ったなと思うし、これぐらいの感覚ではしんどいかなと思いますよね。よっぽど楽に逃げられたら別やけども。
そうですね。結局そこだと思いますけどね。
ね。アスターペガサス。
これは、別に人気で買う馬じゃないと思うんですよね。前走は2番人気で切ってましたけど、結局7頭立てで2番で取っちゃって、
うん、
カイザーメダランジがそのまま残るようなレースだったからなんとか2位になりましたけど、
うんうん、
別に函館に適性があるとかどうとかじゃなくて、 うん、まあ前走だからしっかりやっちゃったと思うんですけどね。
そうですね。
そうするとやっぱり、位置取りも中途半端になるし、もうこれは多分人気薄で買った方がいいと思いますけど。
そうですね。
うん。
これはだから、青いステークスか。
うん。
が、要はね、あの、リフレッシュな状況でズドンっていうタイプだと思うんで、前回はやっぱりね、相当数で前行けて、まあ、楽になったっていうので、ストレートちょっと打ち消したっていうイメージだと思いますわ。
はい。
はい。修二。
いや、まあ、ダートから縛らんでちょっと気になるってはいますけど、
うん。
まあ、これもだから、まあ、S が加工してるし、まあいいかなって感じだったと思いますけどね。
うん。だからこの辺のさ、前行く馬、そのナックビーナスとかシュージとかさ、星雲構成とかさ、はい、やっぱり新参者ではないやん。
ああ、もうすでに規制勢力ですよね。
そうそうそう、そう、規制勢力やから、その、ライオンボスとかさ、この辺にこう、なんていうの、ドカッと前行かれた時に、やっぱり勢いでどうなんっていうのがあったから、もうここ取るなら、素直にライオンでええんちゃうってやっぱ思うよね。
なるほどね。はいはいはい。
じゃあ、最大の馬いきますか。タワーオブロンド。
これは前走が、まあ、前走普通に切ってたんですけど、あ、切ってはないか。ギリギリ抑えたんだ。外枠だったからね、
うん。そうね。
だけど7頭立てて13番ってめちゃくちゃ美味しいポジションですよね、こいつ。それでも勝ちきれないかと思ったんで、
うん、
結構ダサいと思うんですよね、この負けは。
うん。
うん。いや、例えば適正向いてねえとかあったかもしれないけど、でもカイザーメランジに負けんだよってことじゃないですか、能力的には。
そうですね。
だって一番、ダントツ一番人気だったし、
うん、
58か死んねえけど、うん、やっぱり広いコースでダウンでとか、そういうなんか楽に競馬できてっていうところがベストな馬なんで、
うん、
まあ前走は、その、小回りで道割るとかあってなかったかもしれないけど、だからもしかしたら、苦だったかもしれないけど、じゃあ今回が楽になるかって言われたら楽ではないと思うんですよ、今回は。
うん、
16打ての7番枠で、で、今回も道あるなるっつってんだから。
うん。
だったらわざわざ買わなくてもって思いますけどね。
うん。
うん。で、やっぱり、ここ間隔空けて休み明けの富士ステークスとか、スワンステークスとか、うん、そういうとこで買う馬だと思いますよ。
うん。
はい。
僕もそう思いますね。前回やっぱ7頭立てからやっぱりその条件どうのこうのっていうって3着っていうのはやっぱ単純に弱いと思うよね。やっぱり KO 杯勝ってるぐらいから体力量があるっていいタイプの L 系の馬やと思うから、それがあの頭数でダントツ一番人気で外から飲み込めへんってなると、ああちょっと限度あるよなと思ってね。
やっぱ東京新聞杯で見たあの5の感じがそのまま函館の3なんだと思いますよ、多分あの。
そうよね。
あれっていう感じ、
うん、だから、この馬が強いっていうのは、やっぱそのエンジンがかかってトップスピードに乗ってしまうと多分速いんやと思うね。
はいはいはい、はい。
それが KO 杯やと思うのよね。結局そこまでの、そのトップスピードに乗るまでのストレスが少なければ走ると思うんやけど。
はい。
多分そういうコース形態ではないと思うのよね、今回は。
はい。
だからやっぱりちょっとここでは、まあ、来たとしても遅刻してきはるやろなと思うんですけどね。
うん。
まあ、裏技使われたら知らんけどね。2番手とか逃げとかね。
いや、でも、早いですからね、多分前が。
でしょ？まあ、多分それできへんと思うからね。
多分それいうタイプでも、2番手で押し切るみたいな感じの S はないですからね。
そうですよね。
うん。
あとなんか気になる思いますか？一応僕、NHK 前の本命やったんけども、ハッピーまで出ますけど。
これ気になってますよ、かなり。日割るだし、一応初コバ3歳でちょっと無視されてるし、これしかも、これも NHK のも出遅れてるし、ファルコンステークスが激走後だったんで、よく7まで来たなと思ったんですよ。
一応コマイムまで来ましたからね。
ただまあ外伸びの、外出しの外枠の流れだったから7まで来れたのかなっていうのあるから、うちでね、戦に来るっていうのでどうかなっていうのありますよね、ちょっとやっぱり。
そう、僕はそこが引っかかったかな。やっぱりちょっと体力量計に見えるから。
まあ、馬自体はそこそこいいと思いますけどね。
うん。
個体能力としては。
うん。ここじゃなくて京都とか使ってって感じだけどね。
はい。
まあでも、何倍これ結構人気ないのこれ。
9番人気なんですよ。
ああ、まあ微妙やな。
だから3連覇とかだったら抑えてもいいと思いますけどね。
なるほどね。
うん。
うん、 あとはいいですか？大名富士とかいいですか？
大名富士は、僕、まあそこまで強いと思ってないから、
うん。
だから普通に千二千二で来ちゃって、4番人気4着、5番人気3着で来ちゃってるから、うん、あんまりこう変化がないじゃないですか、臨戦にこう、うん、ずっと使われてるし、うん、高松宮使って、ずっとね、一月おきぐらい使われてる状態で、
うん、
ってなったら、ちょっとやっぱ変化がないんで、やっぱダンスインザダークって考えると、やっぱり、なんか大幅短縮とかね。
うんうん、
なんか、一個欲しいですよね、オプションが。
そうね。
っていうイメージです。
うん、まあそうね。まあ、ダウンで、ちょっと頑張って、で、ダウンで、前回もうちコスク乗って、結局3やから、まあ、やっぱり、ちょっと足りへんかなと思いますよね。
うん。
うん。じゃあ、お探ししましょうか。
はい。
はい、じゃあ、ブラさん、本命がライオンボス、対抗デアレガーロ、黒三角ライトオン Q で、がダノンスマッシュリナーゼが白三角で、星印にカイザーメランジェ、タクヤが本命ライトオン Q、対抗ライオンボス、黒三角にダノンスマッシュ、イカ白三角三頭で、カイザーメランジェ、デアレガーロ、ペリシャフェリスタというふうになっております。
一緒じゃねえか、ほぼ。
いや、じゃあ今日は、コーナー行きますか。
コーナー行きましょう。
はい。
あなたの思い出の馬ということでね。
はい。
まあ、久々ということで。
はい。
はい。メール来たんで、紹介したいと思います。
はいはい。
ラジオネーム、ニセタクヤさんです。
お。
ネリアンってことでね。多分今晩ワグネリアンのネリアンだけだと思うんですけど。
はい。
はい。ニセタクヤです。
はい。
先日はありがとうございました。また声かけてください。ちなみに今日も仕事でーす。ってことでね。先日東京オフの方でお会いしましたんで。
うん。
はい。僕が、無理やりに2000円をぶん取ったでおなじみのね。ニセタクヤさんです。ウィンファイブやるから2000円よこせっつってね。
はいはい、
はい、はい。2000円をぶん取りましたけども。はい。すいませんでした。はい。また東京でお会いしましょう。先週の放送でディープ金亀の思い出とのことでしたので、ってことで。ディープ3区、金亀3区の後継種牡馬についてお二方がどう思うかお話聞きたいです。イメージでは金亀ロードカナロワの成功で盛り上がってますが、ディープの攻撃はちょっと貧弱な気も。これからですかねってことで。では他のコーナーはメール頑張りまーすってことで。はい。ディープ金亀、なくなってしまったんで。
ちょっと
後継のお話でもしようかなと思うんですけど。
うん。
うん、やっぱ金亀の方が今のところはね、結構盛り上がってる感じですよね。
そうですね。
一応ルーラーシップ。
うん。
ロードカナロがちょっと成功してて。
うん。
で、まあドゥラメントも控えてるってことで。
うん。
まあこの3とかになっていくのかなって感じですけど。
そうですね。
はい。ローズキングダムはもう引退してしまったんで。わー、残念。ローズキングダム勝負は引退残念、
はい。確かにそうだね。
トゥザワールドとかどうなってんだろう。トゥザグローリアたまに子供見ますけど。
ああ、そっかそっか、その辺な。
トゥザワールドはどうなってんだろうね。
ねえ。
あれ、死亡はなったんだ、なったでしょ多分ね。あんだけ。
まあ確かになってるでしょうね。うん。
うん、どうですか、高谷さん的には。
ディープは何、この後控えてるのは何、里のダイヤモンド、
ミッキーアイル、リアルインパクト。一応、新潟2歳で出てますけど、うん。リアルインパクト3区ね。
なるほど、なるほど。とリアルスティールか、
リアルスティール、あとはまあシルバーステート、
ああそうかそうか、シルバーステートね。
まあマカヒキ引退したら一応死亡にはなるでしょうね。
そうね、まあ RI もなるんか。ダノンシャークなってるの、
うん、ディーマジェスティとかはダノンシャークもなってますね。
うん、
あと当選、当選ラーとかですね。
うん、なるほどな。まあ、
まあ、まあ小粒ですけど、
あそうですね。
うん、
で、ロジャー・バローズが上がったよな。
まあそうですね。
で
もあの辺も結局マカヒキとか里のダイヤモンドの劣化版って感じは、ロジャーに関
しては、ね。そうね。ただ、まあロジャーは一応エネルギーは残したまま引退はしたさかい。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
うん、その分はな。
じゃあシルバーステートとかもいいんですかね。
うん、そう、だからそこぐらいかな。
あ、なるほど。エネルギーを使ってない。その、鮮度の分をなんとかこっちに持ってきてくれってことですよね。
そうそうそう。
死亡場にね。
そうそうそう。
はいはい、はい、
うん。結局、ディープ3区で引退していく馬って大体そうやんか。もうその、鮮度なくしちゃって、あーっていう感じで引退していくのが多いから。
はい。
まあ、そう考えたら、まあ一応、エネルギーを残したまま引退はしていってかなとは思うね、ロジャー・バラズとシルバーステートはね。
はいはいはい。
うん、キズナリスもやっぱり下降戦でやめていってるからさ。
そうですね。でもまあ、そこまで使わなかったのは大きいと思いますけどね、最後。
そうよね。そうよね。うん。意外に AC 光とか出すのかな。
あ、そうか、AC 光もいんのか。
うん。
どうなんですかね。
ね
え。これわかんないですよね。全部でも小粒っちゃ小粒な気がしちゃいますけど。
ね、まあそうよね。う
ん。やっぱドラメンテとか、そういう衝撃的な感じではないですからね。
うん。
いや、下手したらディープ消えちゃう可能性もありますからね、今のところ。
そうですね。
うん、
そうだね。それは大きくあるよね。
金亀も、だからつって金亀がじゃあ安泰かって言われたら微妙ですけど。
ラブリーデーか、あと。
微妙俺ラブリーデーそんな評価してないからな。
そうやな。
馬単体としては。
でもこうやって見ると金髪の分もなぁ、いまいっちゃなぁ。まさか樽前がそんな絵馬出すと思わへんしな。レイディオロもシンボリクリスエッシュだしな
ぁ。あ、そっか、レイディオロがいいのか。いや、微妙ですね。
微妙やなぁ。あとだから上がってる馬って言ったら山勝エース？
いやぁ、微妙。
なぁ。
はい。
エアスピネル。
あ、エアスピネル引退したんだ。
まだか。
一応まだじゃないですか。
そこそこダート使うとかなかったっけ？違ったっけ？
やめて。
でも金カムもういい品で。
まあだからドゥラメンテですよ、本当に。
そうよね、ドゥラメンテ最後、ね、
でもドゥラメンテも全部かけちゃってるんですよ。トニービーもサンデーもかけてるし、みたいな。ノーザンテイストもかけてるし、みたいな感じで。もう本当にベストトゥーベストっていう配合なんですよね。ドゥラメンテって。
確かに確かに。
だから本当、もう最後って感じなんですよ。ドゥラメンテの配合が最後みたい、締めみたいな感じだから、何つけていいんだかっていう。ハービンジャーヒンバーとかにつけていいんですか、じゃあ。これから出てくるであろう。
そうやな、もうそんなしかないな。
ハービンジャーヒンバー、母父金亀とかありますからね。おーってなるからね。
はい、母父黒船は大丈夫だよね、フレンチ系が。
あ、なるほど。
うん。あ、でもこうやって見てるとほとんど海外よね。ケープクロスとかオフィサーとか。
ノーザンダンサーとミスプロとヘイルトリーズをどう使うかって感じになってますよね。この3つを。完全にね。
ドラメンってスイープ投手って面白いかもしれないね。
あ、スイープ投手ね。エンドスイープね。
エンドスイープ、
ね。はいはいはい。面白いですね。
うん。これ国枝さんでも決まってるもんな。
へえ。面白いじゃん。
うん。うん。
同じ金亀系で、ロードカナロアで、アロードカナロアだったらね、うん、アーモンドアいたから、
うん、
いいじゃないですか。
うん。
はい。ヒンバだったらね。ボッパだったら微妙。ヒンバだったらほら、一応アパパネとかいるからさ。
ああ、なるほどね。
はい。
そうね、やっぱ黒船多いね、フレンチ系がね。
どうですか、じゃあ、客観的に見て金亀系、ディープ系、じゃあ10年後どうなってるかっていう。
難しいな
ぁ。難しいですね。どっちが残ってると思います？じゃあ20年、30年ってなって。例えば片方が残ってるとしたらどっち？
いや、だからもうそれは、だからあれよね。社内がだからどこに力を入れるかやと思うねんな。
あ、どっちに力を入れていくかってことですか？
うん、か、その、なんていうの？さっきもちらっと言ってたけど、そのモーリスの方に行くのか。
あー、なるほどね。
うんうん。
はいはいはいはい。いや、ディープはね、消しちゃダメだと思いますけどね。日本の一応。まあそうですよね。だけど、まあ、実際問題、その、力入れても入れても、結局、大した馬が出なかったのはもうそれまでなんで、
うん。
ね、結局、社代東海帝王だって、いいの出なかったし、
そうなぁ、だってオルフェーブルも怪しいもんな
ぁ。オルフェーブも怪しいですからね。じゃあ、20年後、ディープ金亀、どっちが残ってるかって話ですよ。うん、
粒的に言うと多分やっぱりディープの方が多いから。
はいはいはいはい。
金亀は変な話、もう、まあ、カナロアはあれやけども、ドゥラメンテ失敗したら、いい品からね。
ルーラシップ、奇跡。
あ、奇跡おるか。
奇跡がギリですよ。
ああ。
ただ奇跡から続くともあんま思えないですけど。
そうやな。
はい。
まあ、そう考えると、ディープの方が一応玉はまだおるやんか。
はいはいはいはい。
うん。だから、まあ多分ディープの方が残ると思うけど。
お、
結局サンデーとブライアンズタイム買って母父って残ってたのこうのってなってきたら結局サンデーの方が残ってるわけやから。
あ、なるほどね。はいはい。
同じような、決闘で同じような強さの馬が出せたのに、やっぱりサンディだから。
うん。
まあ、そう考えると、やっぱり、趣があったのはやっぱりディープの方やから、結局、母チッツとチーとして残るのはディープの方が残るやろな。
なるほど。わかんないですよ。韓国でエアシェイディ爆発してすごい輸入されるっていう。大逆転あるかもしれない。エアシェイディと大逆転が。
エアシェイディ
あと、ポップロックがすげえトルコで頑張ってすげえ輸入されるっていう。で、エリシオサンディがすげえ流行るみたいな。
いや、エリシオやな、それ。
エリシオです。
まあでもそうね、6年、7年後か。まだ僕ら競馬やってるもんな。そう考えたら。
いや、20年後にもやってると思います。普通にやってますよ。
確実にもう一回は世代変わるもんね。
変わる変わる。全然変わる。
ね。
はい。
まあでも楽しみはね。まあ何良くない言い方かもしれへんけども、まあ時代が変わるっていうのはええことだと思うしね。
だから、あれっすよね。その、また C が、なんつうんだろう。
そう、復活する可能性あるからね。
そう、こう、なんか、生かされる時代が来る可能性もね。
うん。
ありますからね。
そうですね。
うん。もしかしたらもう一回 CK 至上主義になるかもしれないし。
そう、ちょっとそこに期待したいな。
期待したいですね。はい。
とりあえず注目の四五馬は、現時点ではドラメンテと絆って感じ？
そうですね。
うん。
まあ一応絆はね、函館2歳も勝ちましたから、で、勝ち上がり率も悪くないんで、
うん。
なんとも勝ってるから、ちょっとまあ見守っていきましょう。
うん。まあ思ったのと違う参考が出てるから、僕は、おっと思ってるけどね。
じゃあそんなもんですか？
はい。
はい。ではエンディングいきたいと思います。
はい。
エムラジ未公開ジングル。
てかさ、いたずらって言ったら、修学旅行とかで、上の階から下のやつに、階のやつで、おーいって呼んで、顔出したら、よく、昔、もう今はないやろうけど、昔はほら、旅館とか部屋入ったら、普通にポットとか置いてあったやろ。
はいはい。
うん。あれ持って、上からしてるんで、そのままネットをかけてたとかしてたの。
相当ないたずらじゃないですか、それは。
うん。
それも相当です
よ。うん。結構暴れとったな。
まあ、立ち悪いじゃないですか、
ね。それは立ち悪い
やん。あ、やっぱ暑いんや、みたいな。
暑い。それ面白いな。
うん。エンディングのコーナー、
イエ
ーイ、さあ新潟に再ステークス、
じゃあ絆で絆の話してたから絆でクリアサウンドで、
クリアサウンド、
はい、あとはもう一度言ってたロードカナロアで
タイムマシーンね、
はい、タイムマシーン、
うん、これモーベットってのは何
だ、モーベットもいいと思いますよ、
これアイムイワーズやんか、
そう、これもいい決闘だと思いますよ。
うん。
うん。オルフェの。こいつにかかってるでしょ、オルフェは。
はいはいはいはい。
はい。いい馬だ、いい馬だと思いますよ。一番人気だし。
そう
ね。はい。別に買いたいかって言われたら買いたくないですけど。
じゃあ、来れずにウィンドウ行ってもらおうかな。
行こう。
ウィッカーネリアン、
スクリーンヒーローっすか、
うん、
これ短縮間に合わなくないですか、
そうな、短縮間に合わない
よ、勝負だと弱いしね、ちょっと
そうだよな、
ここよりはどっちかって言ったらラジオ日経でしょ、やっぱりそういう馬でしょ、やっぱりラジオ日経とか NZT とかでしょ、NZT とか買いてえな、これ短縮で。キサラギ盆走後の NZT。
初戦の東京で一応33秒9は使ってるのよね。
でもやや重でしょ、
やや重やな。
そりゃドスローなりゃ33秒9ぐらい使うでしょっていう話になってくるから、やっぱ本質はやっぱ前走じゃないですか。
そうやね、ちょっと無理すぎやな。
ちょっときつい。あの新潟2歳で短縮やっぱ相性悪いんですよ。
うん、
そう、まあ、インティライミが負けた時点でもう短縮相性悪いなっていう。フル
ウィンファミラスって短縮じゃなかった？インティライミ、
あ、ウィンファミラス短縮だった。
そうやろ、
あれもでも割と混戦レースでしたもんね。
でもまあ、しかもめっちゃ網やったけどね。
あ、そうそうそう、あれしょ、
ロードクエスト
ですもん、ね、やられてるな。そうだから、そういうレースだったらっていう。
そうやな、
はい。まあインティライミの時も雨でしたけど、
あ
マイネルレコルトだったからね。
あ、そっかそっか、
はい。
ああ、じゃあどうしましょう。
まあいいですよ、今のでいいでし
ょう。いいんで、
じゃあグライユルに頑張ってもらえますか。
グライユル？
ディープ初重賞で、ね、母父。
母父ね。
エピファにディープっていい決闘じゃないです。
すごい、400延長よ。
しかも一番人気一着だし。これは、
ね。あ、でも一応多頭数か。
そうそう、いいでしょ。
すごいな、エピファでも、ね、S で出てんの
?S っぽいですよね。
では、皆さん、またよろしくお願いします。
はい。お知らせいきたいと思います。
はい。
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。
はい。
はい。今、あなたの思い出の馬でですね、あの、ウォッカ、ディープ、キンカメ、今年亡くなってしまった3頭の思い出の話をしたいので、あの、メール募集してますので、皆さんよかったら、メール送ってください。他にもコーナーいっぱいやってますので、よろしくお願いします。お便りはですね、お便りコーナー紹介というところがブログのトップページありますので、そちらにあのメールフォームありますのでよろしくお願いします。メールを採用された方でステッカーが欲しいという方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。それでは、そろそろお別れといたしましょう。お相手は、明日父親とドライブ行こうって言われてるけど、どこ行っていいか迷ってるブライトと。
凱旋門賞は、ゴールドドリーム行きましょう。どうかけられた。ありがとうござい
ました。ゴールダーリュールサンクが。
そうそう、あの、もうダートバー連れて行こう。